今日は詩編の92編です。表題には賛歌とあるわけですけれども、このところでは神様への賛美のことが記されてあります。一節に、主に感謝することは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌うことは、とあるわけですけれども、私たちは神様に感謝を捧げる、その方法は2つあると思います。1つは祈りを持って神様に感謝を捧げる、そしてもう1つは褒め歌を歌うということであるわけです。私たちは礼拝の中で祈るということもありますし、また賛美を捧げる、まさにこの賛美を捧げることは主に感謝することであり、3節に、十限のことに合わせて盾ごとの絶えなる調べに乗せて、ですから歌を持って神様に感謝を捧げる、これは私たちにとっても実は良いことであり、また私たち自身の心がその賛美をするということによって励まされるわけです。4節に、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたとあるわけですけれども、あなたのなさったこと、それは何かというと救いということになると思います。私たちを救ってくださる、いろんな危険や、そしてまた困難から私たちを救ってくださった、そのことによって賛美をすることができるわけです。4節の後半にも、あなたの御手の技を私は喜び歌います。ですから救われた者に賛美をするということは、これは正しいことであり、そしてまた私たちは賛美をすることによって実は力を受けることができるわけです。5節に、主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょうとあるわけですけれども、この大いなる御業、それは私たちが滅びから救われた、私たちの救いというのは、イエス様が私たちの罪を背負って身代わりとなり十字架に命を捨てた、そのことによって私たちは永遠の滅びから救われるものとなったわけです。そしてその喜びを私たちはこの賛美をもって神様に捧げていくことができるわけです。6節を見ると、無思慮なものは知らず、愚かなものにはこれが分かりませんとあるわけですけれども、何が分からないのか、それは神様に賛美を捧げるということであるわけです。それはやはり救われた者にしか賛美の本当の意味は分からないでしょうし、またその賛美を通して神様を崇めるということはできないと思います。ですから逆に言えば、本当に神様によって罪が許された、滅びから救われた、その人は心から神様を褒めたたえることができるわけです。コラのこの歌というのが詩編に時々出てきます。コラはこのモーセに反逆し、そしてまたこの滅ぼされるというようなことになったわけですけれども、しかしその子孫たちは神様の憐れみによって命が助けられた。そしてそれだけではなくて、なんと彼らは神殿で賛美を捧げるものとなったわけです。ですからこの時々このコラの歌というのが出てくるんですけれども、罪によってコラを滅ぼされたんですが、しかしその子孫は神様の憐れみによって命が助けられ、いやそれどころか賛美を捧げるものとなっていった。私たちもかつては神様に逆らい従わないものであったわけです。滅ぼされる、そのような運命をたどるようなものが神様の憐れみによって救われて、私たちもまた賛美を捧げることができるようになったわけです。7節に、悪い者が青草のように燃えいで、不法を行う者が 皆花を咲かせてもという言葉が出てきますけれども、悪いもの、不法を行うもの、確かにこの世では栄えているように見えているわけですけれども、しかし七節の終わりには、それは彼らが永久に滅ぼされるためです、悪者は永遠に生きるということはできない、そのことはまた九節の終わりを見ると、不法を行う者は皆散らされますとあるわけです。不法とは何か、それは神様の律法、神を愛しまた人を愛するということを行わない者は皆散らされてしまう、永遠にとどまることはできないということであるわけです。それでは私たちはどうなのか。十節に、あなたは野牛の角のように私の角を高く上げという言葉が出てきます。この角というのは力を意味する言葉であるわけです。ですから神様が私の角を高く上げる、力を与えてくださり、 私自身をもう上向きに上向きに生かしてくださるということであるわけです。時々私たちは試練に遭うときにがっかりしてしまう、そういうことがありますけれども、しかし神様は私の角、力を高く上げてくださる。そしてまた十二節には、夏目足の木のように燃えいでという言葉が出てきます。今でもイスラエルはこの夏目足の畑がたくさんあります。そしてこの夏目足の乾燥させたものを全世界に輸出しているわけですけれども、まあ、まさにイスラエルはそのように荒れ果てた地に夏目足が今このなっている、そしてそれが輸出するまでにも豊かに与えられてきているわけですけれども、13節に、彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。そして14節に、彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。ですから私たちはこの夏目足のように芽が出て花を咲かせ実を実らせる、それは神様が私を祝福してくださるからだということであるわけです。まあ、私たちの肉体は確かに老いていくわけですけれども、しかしコリント書にもあるように、私たちは日々新たにされるという神様の恵みがあります。肉体は老いても、しかし私たちの心には神様は日々新しい恵みを与えてくださり、そしてまた私たちは何よりも神様を賛美することができる、そしてその賛美は実は永遠に続いていくということであるわけです。神様は私たちに永遠の命を与えてくださり、やがては主の家に植えられる天の御国で、私たちはそこに生きることができるようになるということです。そのことを思うならば、私たちがたとえ衰えても神様を褒めたたえ喜び賛美を捧げることができる、私たちはこの信仰の祝福の道をさらに歩ませていただきたいと思います。